9月定例会一般質問。南部東部地域の関係人口増加に向けた拠点づくりについて、浦西篤議員、創成なら。問い。県では市町村と連携し移住促進施設の整備に取り組まれてきたが、これまでの整備状況とその成果はどうか、また今後さらに南部東部地域の関係人口増加のためには若者を中心とした移住者や地域内の人材が集まり育つような拠点づくりも必要と考えるがどうか。答え。昨年度までに9市町村において13施設の整備を支援した。延べ来訪者数が7000人を超え、26人の移住につながった施設や、東京から U ターンし起業した方などがオフィス入居し、さらに県域を超えた交流が生まれた施設もある。今後の取り組みとしては、南部東部地域に移住者や地域内の人材が集まる、つながる、育つ、小規模多機能な拠点の整備が必要と考えており、市町村とも連携しながら積極的に進めていく。その他の質問項目。健康寿命日本一に向けた減塩・野菜摂取の取り組み。林業・木材産業の振興。教育における ICT 環境の整備。拉致問題について。上村義文議員、自由民主党。問い。拉致問題の早期解決に向けては本県においても世論の盛り上げが重要であることから、県民の関心を高め認識を深めていただく必要があると考えるが、本県における取り組みはどうか。答え。県では国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題について県民の関心と認識を深めてもらうため広報啓発を中心に取り組んできた。具体的にはホームページでの周知とともに、毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に、県庁屋上や図書情報館でのパネル展示、ビデオの上映などのほか、県民頼りにおける啓発も行っている。その他の質問項目。自衛官の募集。中央卸売市場における不正取引の再発防止。国道169号古市南校区の整備。県立高等学校適正化実施計画による学校再編。防災対策について。藤野義次議員、新生なら。問い。災害から身を守るため、自らの命は自らが守ることを積極的に啓発すべきではないか。また急激な増水による浸水被害を防ぐため、整備が行われている地蔵院川の現在の状況や佐保川における取り組み状況を伺いたい。答え。自助の意識を県民の皆様に持っていただけるよう、県民だよりや防災講演会等の機会を活用して情報を発信している。なお地蔵院川では仮消掘削や河道拡幅による改修を進めており、約 3km 区間のうち昨年度までに約 1.2km が完了した。今年度は護岸工事や河道掘削の予定で、今後も上流に向けて改修を進める。また佐保川では今年度 国事業として河道掘削や河道内の樹木伐採、堤防強化対策としての乗り尻補強を行い、来年度以降も河道掘削等を行うと聞いている。その他の質問項目、奈良県中央卸売市場の再整備に向けた取り組み、高齢者雇用、学校における働き方改革、学校図書館への新聞配備、大和川流域の治水対策について、乾博之議員、自民党なら、問い、異常とされる気象現象が毎年起きる時代に効果的な豪雨対策を一刻も早く進める必要があると考えるが、今後の見通しについて伺いたい。答え、河川の水位上昇に伴い合流する河川等の水が流れ込めないことにより、家屋の床上床下浸水被害が発生したことから、貯める対策として市町村と連携し、貯留施設を適地に整備する平成緊急内水対策事業を進めてきた。これまでに必要な貯留量に相当する適地候補地として13市町39カ所が選定されたところであり、今後は地元調整等の準備が整った箇所から工事着手に移行したいと考えている。その他の質問項目、県と市町村の連携強化による行政サービスの向上と効率化、清和医療センターの移転整備、うまみ丘陵公園の魅力アップと渋滞対策、特殊車両通行許可の迅速化、県道天理王子線の整備、土木事務所の用地職員の配置、聖徳太子プロジェクトについて小村直樹議員、自由民主党、問い、2021年令和3年には聖徳太子没後1400年を迎えるが、県における聖徳太子プロジェクトの取り組み状況および2021年に向けた取り組み方針について伺いたい。答え、平成28年度から毎年シンポジウムを開催するなど、聖徳太子の魅力を発信してきた。今後機運醸成のステージを上げるため、今年度は大阪で開催し、令和3年は東京で開催を考えている。また平成28年に太子を歴史文化資源として活用する意欲のある県内20市町村とともに協議会を立ち上げ、県内全域の機運醸成に取り組んでいる。今後は県域を超えたゆかりのある近隣自治体等からも協議会に参画してもらい、全国に発信できるプロジェクトにしたいと考えている。その他の質問項目、県内全域への周遊観光の促進、県内のサイクリングロード、学力向上に向けた ICT の活用、清和医療センターの移転検討、県管理道路の改良や維持管理の強化について、池田紀久議員、自由民主党、問い、県管理道路の改良や維持管理のための予算は十分確保されているとは言えず、県政の発展や地域の活性化、安全安心の観点から拡充が是非とも必要と考えるが、見解を伺いたい。答え、道路の維持管理予算は昨年度に続けて 今年度も増額したが、依然厳しい状況で、さらに橋梁やトンネル等の老朽化対策の予算確保も急務であり、国へも要望しているところ、今議会に提案の奈良県道路整備基本計画においても、骨格幹線道路ネットワークの形成、最適なストック管理の推進、老朽化に対応した適切な維持管理の実施を盛り込んでおり、選択と集中の進化と道路整備の体系化により、必要な予算を確保しつつ着実に道路整備を進めていく。その他の質問項目、平常旧跡のにぎわいづくりと整備の推進、仮称中町道の駅の整備、奈良県土砂災害対策施設整備計画、児童虐待への対応について、小林誠議員、日本維新の会。問い、児童虐待が後を絶たない中、若い児童福祉士等をバックアップする体制の充実や、一時保護等の解除時における関係機関との連携強化、また子どもからの SOS を早期に把握できるような工夫が必要と考えるが、現状と今後の取り組みを伺いたい。答え、子ども家庭相談センターに経験豊富なスーパーバイザーを配置し、職員のケースワークをチェックする OJT 指導を行っており、今後も支援体制の充実を図っていく。なお、一時保護した児童を家庭に戻す際には、市町村や学校、警察等関係機関の意見を聞き、支援策を総合的に検討した上で、その処遇を慎重に決定している。また、子どもからの虐待の訴えを早期に把握するため、全国共通189番での受付に加え、今後は SNS の活用などについて検討していく。その他の質問項目、がん検診の受診率向上に向けた取り組みの推進、大和川における治水対策の推進、県内公立学校における ICT 化の取り組み。質問・答弁の全文は、代表質問・一般質問とその答弁を掲載した会議録を、次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。